おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
はい、始まりました。
いや、寝てます。今、
いや、寝てないよ。
夢の中じゃないですよね。はい。
スカイプだからね。
ああ、スカイプだからね。自由ですからね。はい。リラックスした。
やっぱね、スカイプでやると、こう、ゆったりしちゃうね、やっぱね。
そうですね。
緊張感がない。
まあまあまあ、緊張感がないっていうのは、こう、あんまいい言葉で使われない場合もありますけれど、まあ、逆に言うと、超、リラックス状態ということですからね。
まあ確かに、はい、それは言えてる。
そんなリラックスした状態で今回も日常をね、はい、
まあ、ね、今日もやってきますけど、報
告していきたいと思いますが、どうですか。
しかし95年だね、やっぱり。
いやいや、2022年ですけどね、はい、
いや先週ね、
あ、
徳間さんが
ありがとうございます。95年に
ハマってるっていう話で
当てていただいて、はい、うん、どうですか。
すぐ調べましたよ。
あ、95年を
はい、
はい。
ラララブソング。
はい。
96年。
いやもうそこ95年でよくないですか。ダメですよ、ね。いやいや、あそこは。
やっぱちゃんとしないと。
ああ。じゃあ僕はずっと96年について多分熱く語ってたんでしょうね。
で、またね、これまたくしくもね。
くしくも。はい。
くしくも95年はね、
はい、
ラララは95年だった。くしくもね。
大黒摩季さんの名曲、ラララは、
ああ、
ラブソングまで行ってなかったですか。
行ってない。惜しかったね。
ああ。
惜しい。
じゃあ、ちょっとすいません。テーマソング僕の中で、ラララに変えます。はい。
うん、そうね。大黒摩季さんね。
大黒摩季さんね。いや。
あと結構あったよ。だ俺らの青春時代で言う、ね、はい、ウォー・トゥナイトとかね。
そうですね。なんか、
そう、ビーチ・ジャングル・ウィズ・ティーですよね。
みんな持ってましたよ。
みんな持ってたし、みんなカラオケで歌ってたね。特に俺らね、吉本勢は、もう青春の歌です
から
ね。
いやー、そうなんですよ。だからやっぱりなんか、青春の歌って言ったってことは、もうやっぱり青春だったんじゃないですか。
そうですね。95年。もう撤回しますよ、先週言ってた。
本当ですか。
勝手に決めつけんなって言って
た。ああ、じゃあまあ95年は、僕と小木さんにとって青春だったということでね。
まあそうですね、真っ只中ですけどね、今でもね。
まあそうですね。じゃあそういう意味では、現在進行形、2022年の青春の話していきましょうか。
うん、もうしていこうか。
はいはいはい。
この前ね、
はい、
なんかちょっと、なんて言うんだろうな、久しぶりに、まあ、タバコをね、ちょっと吸っちゃったわけです。
はいはい、久しぶりに。
久しぶりっていうか、まあ一応、家では、その吸ってないことになってるから。
まあ、はい、まあまあ、これもう放送しちゃってます。世界に
配信してもうカミングアウト。
はいはいはい。まあ吸ってないことになってるので、まあちょっとタバコ
を、ね。でまあ家ではね、だからやっぱ吸わないように。
まあけどそれはね、子供たちに対してのこう姿勢っていう意味では大切だと思います。はい。
だけどやっぱ敏感だね、やっぱね。吸って帰ってきたっけ、タバコをさ。
はいはい。
そしたらもうすぐさ、娘さん。に捕まっちゃってさ、
あ、タバコの匂いがすると、
あれ匂い臭い、
あら
臭いよお父ちゃんと、
はあ、
このお父さんは、
この
お父さん臭いと、
ああ、
でまあ一応こうまあすいませんみたいな感じで、
ね、もういやじゃあもうバレて
る、
ね、で、もう吸ってないことになってないですけど、ね、もう、
でまたさ、
はい、
でまた俺。今度トイレ行ったわけさ。
おお、はいはい。
トイレね。
トイレね。
で、はい、トイレするじゃない。
まあまあまあまあ、人間ですからね。
人間だもの。
はい、人間だもの。
うん、ただまあ、ちょっとまあ、こう、臭いわけよ。臭いのしちゃったなと思って。
まあまあまあまあまあ。
うん。でも、マッチ吸ったわけ。
ああ、まあまあ、その前の臭いもあったし、はい。
あって、
うん。
またトイレで。
まあ、
おトイレも臭いがや、と。
いやもうついに娘さんも名古屋弁バリバリ出ましたね。もう臭いがやと、
うん、でまたね、まあ、 普段はお酒臭いし。
うん、
臭い臭い臭い臭い言われた。
あ、
そんな青春ですよ、今。
いやいやいや、そんな、
ね、気をつけないとね。
あ、まあまあまあ、
気をつけないといけない。な
んか青春ってなんかほろ苦いとかよく言いますけれど、同時にくっせえもんなんですね。
そうと、もう気をつけないとなと思って。まあでもね、本当にやっぱりね、
はい、
年も取ってるからね。
まあやっぱりそうなんですよ。僕も
若いうちはいいけどね。
はい。僕も
若くない。
若くないですから。年は取ってますからね。この前
そういやだからその臭いのも今もだからボケみたいに言ってるけど、うん、もうボケじゃなくなる年になってくるよね。
そうなんですよ。だからもう
わかる？
うん、諦めた方がいいかもしれないですね。やっぱりその匂いって自分では分からないので、
うん、そうだね、
はい、なんでまあもう臭いって思っといた方がいいんでしょうね。
いやでも嫌だな、諦めたくない、ね、
いやいやいや、まだその青春には突入したくないってことですよね。
うん、まだ大丈夫じゃねえかな。
ああ、
なんとか。
いや、三連ちゃんで言われてる。
本当に、そうそうそう、結構ショックだった。ショックと、
はい。
まあ仕方ないよね。まあそれも自分が蒔いた種だからね。
まあまあまあ。まあ、まさに自分が蒔いた種ですけれどね。まあ、けどこればっかりは、仕方ないんじゃないですかね。これ、うん、前も話したかもしれないですけれど、やっぱ匂いっていうのが一番こう生きてる証らしいですから。
うんうん、あ、そうなの？
やっぱりこう、エベレストに登ったですね、登山家が言ってましたけどね。
あ、なんか言ったな、
そうね。
そうね、この前もこれ話した。この話は話しないよね。
いや、だから日常に常に組み込まれてるのかもしれない。その時に。
めっちゃ嫌やわ。
いやいや、だ
すごい嫌や。自分で言っといて。
いやいや、自分で言っといてなんですけれど。いや、またその、娘さんっていうのがショックでしょうね。
うん、配信したくねえな。
いやいやいや、話題切り替えます？じゃあもう。息子さん
もそう、ね、
息子さんは言わないんですもんね。
まあまあまあ、そこはだから見つかってないだけだけどね、多分ね。
いやいや、やっぱまたこれ女子と男子でそこの敏感なポイントが違いますから ね、
まあ、ね、
だから
まあ、毎日フォローするわけじゃないけど、毎日言われるわけじゃないからね。
いや、分かってる、大丈夫です。
身の保身のために、
はい、僕は小木さんのこと臭いって思ったことないので、はい、大丈夫ですけれど、
言ってよ。
はい、言いますけど、
言ってくれないと。
いや、言いますけど、清潔感ってあるじゃないですか。やっぱりこの結局女性からこう見てですね、うん、まあいろいろこう、うんうん、まあ例えばモテるとか、
うんうん、
そういう要素の中にまあ顔とかあるんですけれど、
うんうんうん、
まあどうしようもないじゃないですか。そのイケメンだとかそういうことって。
うんうんうん、そうね、うんうん。
だからやっぱり一番そういうことで大切にするのは清潔感っていうらしいんですけれど。
それはよく言われますね。僕もそう思いますよ。
けどその男って清潔感っていうポイントにあんまピンときてなくないですか、なんか。
いや、俺はあると思うな。
どこ、結局どこ、なんかその高校の時に、青春の時に、うん、96年の話ですけど、また
あ、
なんか
5年じゃなくて、
はいはい、うん、すごく消臭スプレーみたいのがなんか流行った、流行りました
よ、ね、シーブリーズとかね。
シーブリーズめっちゃ流行ったじゃないですか。
めっちゃ塗ってたやつおったよ。
めっちゃこうスプレータイプのシャーって吹きかけるやつが、なんかもうあれは流行ったに近い感じであったんですけれど、うんうん、でまあその体育の授業とかがあって、
うんうん、
でまあその男子がもう一斉にシーブリーズを吹きかけるわけですよ、体中に、
うんうんうん、
はい、そうするとまあ高校って大体こう男女別でこう体育やるので、
そうだね、
はい、うん、女子がもう教室戻ってくると、
うん、
くっせーって言われてます、ね、 もう、その青春時代もくっせって言われてましたから、だからその、なんだろう、清潔感、まあ、例えば香水とかもそうですけれど、
まあそうね、
清潔感のためにやってても、ね、まあ、その結局相手にとって不快な匂いだったら、
あるもんね。
むしろそれは
なんか苦手な香水の匂いがある
あ。まあそうですよね。
何かっていうのは分かんねえけど。
だからそうなると、それは清潔感というものを目指した末に、清潔感を失ってることになるわけですよね。
あら、本当だね。
そうなんですよ。だから、どこのポイントが、その女性にとって、その清潔感ポイントとして高いっていうのって、意外に分かんないですよね。まあ、今のところ、
なんだな、
今のところ判明してるのも、爪ぐらいですけどね。
ああ、爪な。爪。あと、ヒゲな。
ヒゲもむずいじゃないですか。だって、竹野内豊のヒゲは清潔感あるわけですよね。
まあ、だから整えてるとかじゃない、やっぱ細かいことで言うと。
整えてるって分かります？
もうなんか、あと人から出るこう品というかな。
だああ、論なんか女性ってもう男性が思ってる以上に論毛嫌いじゃないですか。
まあでもだからそうだよね。だからそれも人によるよね。だからロン毛でも別にかっこいいっていう人はおるわけだから。
ね、松田翔太がロン毛でもいいわけですからね。
そうそうそう、全然もう。例えば武将髭なんか特にいい例じゃん。なんかね、俳優さんが武将髭やってればかっこいいけど。ま
あね、じゃあ結局人ですね、なんかもう。
まあそうだね。人だね。でもなんかあるじゃん、なんかこの女の女性の方だって男性の方だって、
はい、
なんだろう、そんなかっこよくなくてもこう清潔感あるなとか綺麗だなとかってなんかない？
いや、まあもちろんあります。やっぱ服とかでも
そうだよね、同じ服着ててもね。
ああ、同じ服着てても、ああ、なるほどね。
俺、だからこれ、ルックスだけじゃないと思ったよ。人から出る品なんじゃないかな。
また、こう、男子は、こう、汚っぽいことが好きですからね。
まあ、95年なんかはね、アメカジが流行ったからね。
いや、もう本当に、ズボンの裾ボロボロでしたからね。もう本当に。
ボロボロだったからね。
わざと引きずって、かかとボロボロにしてましたからね。
そう、腰履きとかもあったしね。
腰履きも清潔感ないですね、あれ。
ないよね。パンツ見えてたからね。
いや、本当に、
あとは、そうそう、だから95年見てたらね。はい。そういえば、あれよ、女性の方だってコギャルが流行ってる。
ああ、もうルーズソックスですね。
そうそうそう
そう。そうそう
そう。でもそっからだってね、95、96、
はい、
97、98ぐらいまで行ったら、オギャルとかも出てるからね。そうそう、
ついに汚れるっていう字がね。
出てきてたもんね。そうなんです。わかんないよね。
だからそこはちょっと確かにずるいですね。そう考えると。オギャルオは登場しなかったですからね。
ねえ、オギャルオ。お男子とは言わんもんね。
そうです。お男子生まれなかったですね。
生まれなかったよね。
一回流行ってくれないですかね、お男子。うん、
あ、お男子ね。
お男子
流行った。お母さんはあれだもんね、はい。お男子っていうほどお男子じゃないもんね。
いや、まあ。まあ、けどなんか。
どっちかちょっと、はい、その今みたいな生活してる割には清潔感あるね。よかったよね、清潔感あって。
そうですね、生活に、生き方に清潔感がないですけどね。
本当にね、はい、まあ、不思議なもんですよ、ね。
ああ、そうですか。ああ、いや、だから、そうですね、なんかそういうの、いつか流行らないですかね、なんかお男子的な。
いや、だから分かんないよね、こればっかりはね。
いや、だって豚骨ラーメンとかだってね、やっぱり臭ければ臭いほどいいとか、そういうものはこのようにあるんですけどね。
まあ、そうね、人によるけどね。
ちなみに僕は、
それ
言い出したら人それぞれなんですけれど。
まあ、まあ、そんな感じで人それぞれの人生のね、
そうですね、
ちょっと聞いていきましょうか。
はい。
コーナー行きましょう。
行きましょう。
行きます。
はい。
みんなの日常報告会。 はい、このコーナーはシャープ長こそシャープ日常報告で皆さんの日常報告を集めております、
はい、
そちらの日常報告を、紹介していくコーナーでございます。
はい、
さあ、というわけで、
はい、
まあ、日常報告のコーナーでございます。本当ね、
いや本当にね、まあ、皆様の日常がもう続々と、はい、
はいはい、
来ておりますが、
どうしましょう。
はい、
どちらから。
あ、じゃあ大木さんからいいですか。
じゃあ行きましょうか。
はい、
ワンダーさんからいただきました日常報告です。
はい、
角際に小指をぶつけるだる。おめでとうございます。
ああ、
まあこれはまあ本当にもう永遠のあれ
ですね。そうですね。どんだけ時代が変わっても角に小指をぶつけるとまあ痛い。痛いというか、なんかもうあのだるいっていう表現は秀逸かもしれないですね。なんかこう、
そうそうそうそう、別にボケもうボケでもないじゃん、もうもはや。
そうそう
そう、なんか95年ぐらいの時はまだこれボケとして通じてたけど、
まだ受けてましたよね、あの、この
そう
タンスの角に
あるある
あるあるって。
なんかだからこのワンダーさんのダルっていうのはセンスがいいよね。
うん、そうですね。もう飽きたんでしょうね。うん、
飽きたけど日常にはやっぱ残ってますよねっていう思いが詰まってる
んですよ。ああいう時ってなんかその本当の意味で、なんか僕はあの自分に腹を立ててるって怒るっていうのは僕はあんまりいいことじゃないと思ってるわけですよ。結果としてやっぱりその怒って、いや自分に怒ってるだけだから気にしないでとか言われても、まあ一応なんかそういうこう悪い雰囲気にはなっちゃうんで、まあ自分に怒ってるっていう言葉はあんまり好きではないですけれど、ああいう時ってもう本当にどこに怒りをぶつけていいかわからないので、本当の意味でなんか自分に対して腹が立つみたいな感情がね、はい、湧き起こりますよね。
いや、なんか入り口と出口変わってない今トーク。あれは俺が聞き間違えたかな。よくない。いやいや、
入り口と出口は間違えてはないですけれど、入り口と出口は違いましたね。いや、だから本当になんかああいうなんかこう角にぶつけた時になんかこうタンスに怒るわけにもいかないですしね、もう自分に怒りをぶつけるしかないと、まさに、
ね、
まさにそういう状態になりますね。なるほど。
ヨーロッパ人とかも同じこと言ってんのかな。
ヨーロッパ人もタンスに角
で絶対行くね。
けどあれじゃないですか、
あ、でも靴履いてっか。
そうですね、それだし、
靴入ってるから。
それだし、最近、やっぱりあの、マンションとかでもあの、タンスを置かなくなってると思うんですよ。
クローゼットだから。
クローゼットだから。
あ、
ぶつけなくなってるかもしれない。
ちょっと減ってんのかな。減少気味なのかな、このあるあるは。
減ってるかもしれないですね。
すごいね。それ大発見かもよ。
そうですね。
どこますか。
いやー、だから、ちょっとだから若い子にそのタンスの角に小指ぶつけるっていうネタ、ひょっとしたらもう通じなくなってるかもしれない。なるほど。
わかりました、
わかりました。
じゃあ次行きましょう。
はい、行きましょう。うまやんさんの日常報告でございます。
はい、
クリーニング屋のおばちゃんにチョコもらいました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、
すごいね。
今週はバレンタインデーでしたからね。
幸せな、幸せな日常ですね。
そうですね。なんかやっぱりこう昨今ね、こうバレンタインデーっていう文化もだんだん縮小してる気がするので、
なんかね、でもこの前ニュースでやってたけど、はい、本当に縮小してるらしいんだけど、もうあの違うんだって。そのなんで、もちろんね、自分チョコとかももちろん流行ってるじゃん。
友チョコとかね。はい。
友チョコとか。はい、で、もともと、なんか海外は違うんだって。
あ、そうなんですか。
日本だとあれじゃん。俺らの、まあ、それこそ95年は。
はい。いや、別にそれは95年じゃないですけど、バレンタインはもっと全盛期あったと思う。
そう、なんか女性から男性にみたいな風じゃん。
もちろんそうでした。はい。
もう海外違うんだって、アメリカとか。
もともと違う。
もともと違うんだって、その感謝っていうか、愛する人に、お礼を込めて渡すから、男性から女性に渡すとかの方が多いんだ。
そうですね。
そもそも。
だからまあ、ちょっとそのジェンダー的な視点から言っても、なんかちょっと、もう、その男女っていう分け方も、ちょっとその、もうバレンタインデーっていう文化も、やっぱりそういう、もっと、普段からの感謝を伝える行事とか。
になるんじゃないかな。
え、じゃあ、ホワイトデーの意味がなくなってきますけどね。
だよね。だからまあ、もうホワイトデーも感謝するんかな。だから感謝する日が増えちゃう、
ね。そうですね。まあ、でも毎日感謝して、バレンタインデーで完結しますよね。うん、どっちから
でお返しするのも変だもんね。
お返しするのも、そうですね。感謝した。
感謝をお返しする。
うん、そうですね。だから、ホワイトでは男性から女性へっていうイメージだったので。う
ん、まあでも、あれも、あれこそ後付けだもんね。
ああ。
ホワイトでこそ。でも本当にそうだからね、そもそも。だから
これまた調べたら、意外に海外にはホワイトデーっていうものが、ひょっとしたらないかもしれない。
ないないないない、ないとか、
ね。あ、ない。あ、確か。あ、そうなんですね。まあ、その企業戦略じゃないですけれどね、なんかそういうとこから生まれただけかもしれないですね。いいですね、クリーニング屋の
おばあちゃんっていう、ね。じゃあ、バレンタインに続きていきましょうか。
はい、行きましょう。
いいですか？
はい。
元ひろきさんからいただきました。
はい。
近年、バレンタインにもらうチョコの数が、息子が小学校でもらってくる数を下回ってます。
おめでとうございます。
ます
あ、なるほど。これは親越えってやつですね。
これはいいことですよね。息子さんがもうチョコもらってくるってことね。そういうことだよね。
そういうことです。そういうことです。はい。
いいじゃんね。
ねえ、けどまあなんか、元ひろきさんはちょっと受け止めきれてない感じがありますけどね。なんかちょっと。
まあ、あれなのかな、まだまだ息子には負けないみたいな。
まだまだ、なんか、やっぱそういうのってどうなんですか。僕はね、子供いないんであれですけれど、例えばなんかこう、腕相撲とかでも、うん、やっぱり大きく。
腕相撲負けたら、ちょっとへこむかもな。
そうですよね。いや、けど、絶対いつか負けますからね。
うん、一回なんか、じゃれ取ったの、一回、息子と。
はいはいはいはい。
で、一言ボソッと言ったんだけど、あれ勝てそうだなって言われた時、ちょっとショックだったけど。ちょっとショックだったけど。
あ、そうなんです。
ちょっとでも思われたんですけど、ね。
その後、白黒はつけなかったんですね、なんか。ちょっと。
まあもちろんそうです。白黒つけた。そうです
。予感を感じさせたことも、なんか
どっちも良くないじゃん。俺が勝ったって大人げないし、負けたらもっと偉いことになるし。
ああ。
なんか、いいことない。
なるほど。
戦いから何も生まれないんだよ、このマスクは。
いや、別に、いや、別に、じゃれ合いって言ってましたけどね。はい。ああ。なるほど。
まあでもなんかバレンタイン系もやっぱりね、うん、いいですね。
そうですね、多いですね、うん、はいはいはいはい。じゃあ行きます。じゃあ
お願いします。
さよなら市場さんの日常報告です。
はい。
今日は時間の経つのが遅い気がする。珍しい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん、
なんだろうね。
そうですね。珍しいっていうことは、普段は早く感じてるってことですね。さよなら市場さんは。
何があったんだろうね。
何があったんでしょうね。この時間っていうのは、まあ、本当に不思議ですからね。なんか、カップヌードルとかでもね、あの3分が異常に早く感じる時もありますし、
体感時間っていうのは本当不思議だね。
体感時間っていうのはあれ本当不思議ですね。なんか黙祷とかしてる時の1分とか信じられんぐらい長いですからね、あれ。
そうだね。昔居酒屋で深夜バイトしてたけど全然終わんねえなと思ったもんな。
そうなんです。あの 終わり際意識。
コンビニ、俺もや、徳間さんコンビニやってる
じゃん。まあまあまあやってます
ね。俺だから、俺も昔、俺コンビニダメなんだよね。ああ。もうすっごい大変だったイメージ。暇すぎて。
暇すぎてね。時間が経
つ。そう、だから忙しい方が、なんか時間が経つ、うん、早く感じれるから耐えれるけど。
はいはいはい。
お、まだ3時かよとか深夜の時思ってたもんな。
ああ、やけどそれはあると思います。しかもその本当にタイムカード押す直前の何分っていうのは、もうあれほぼ本当意識しない方がいいと思いますよ。なんかもう無限に感じるぐらい、ね、59分からずっと止まってないみたいな体感になると
思います。なんかね、なんだろうね、あれね。
いや不思議だ、ずっと同じテンポで刻んでいるはずなんですけどね。
うん、
楽しい時間はあっという間ですし、ね、辛い時間は長く感じる。星、これコントロールできるようになったらなんかいいですけどね、なんか。
ね、それだったらいいよな。なんか。じゃあ続いていきますね。
はい。
黒柳りんごさんからいただきました。
はい。
息子の分のけん玉届きました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。すごいですね。りんごさんけん玉ハマってるね。
いや、一家に一個でよくないですか。なんか一家に一個でよくないですか。
いやこれはお気持ちわかる。
お気持ちわかります。マイけん玉が、あ、やっぱりこうグリップがしっくりくるとかやっぱあるんですかね、なんか。
あるよ、そりゃ。だって、やりたくても、俺やりたいのに、もう、ちょっと貸してよ。いや、もうちょっと待って、もうちょっと待って、みたいな。
そんなに、
けん玉の通り。
いや、言いたくないですけど、そんなおもろいですか、けん玉って、の、ほんと。そんな取り合うほど、順番待ちして。まあまあまあ、けん玉、けど、けん玉好きな方って、そう言われるといますね。
ねえ、だから、まあ、コツコツやれるから楽しいんだろうね。あと、上達もするだろうし。
まあ、そうですね。まさに
趣味。だから、あれでしょ。だから、それこそ、テトリスとかもさ、ずっとやってられる人いるじゃん。
ああ、まあ、そうですね。
ああいうのと一緒で、やっぱずっと楽しいんじゃない？
ああ、まあ、単純作業みたいのが、こう、苦じゃないみたいな。うん、のは
あとやっぱ上達していくのが楽しいんじゃないかな、やっぱ。あとなんか頑張ったらできそうな気がするじゃん。
あ、なんかその例えばちっちゃい頃流行ったヨーヨーとか、
あーヨーヨーね、でもなんか、うんうん、ヨーヨーもそうだよね。
一通りできるように
コマもね、
そういうのも一通りできるようになってました、ちっちゃい時
で。俺はだから前回も言ったけど全部ダメ。全部中途半端。本当に。
あ、そうです。
情けないぐ
らい。ああ、けど僕もどっちかって言ったら本当そういうタイプでしたね。なんか、なんかこう。
ね、極めれないんだよね。極めたことないな。
ああ。いや、ぜひ、けん玉をね。ルービック、
うん、まあでもね、ん？
いや、ルービックキューブも面揃えたことないなと思って。はい。
徳間さん？
はい、ないですね。
何ができんの？
いや別に、いや、ルービックキューブ以外のことができますけど、はい。いや、本当何ができるんでしょうね。なんか今悲しくなりました、確かに。俺一面も揃えたことないんだと思って、はい。
まあ、ぜひね、揃えてみましょう。
そうですね。
一面はね。
一面も。そうですね。この日常生活のね、はい、ちょっとした一面を、はい。
それで見ましょうよ。
今、色バラバラなんで、はい。モザイクかかってる。日常にモザイクかかってるみたいになってるんで、はい。ちょっと揃えていきたいなと思います。なるほ
どね、
はい。
お願いします。
はい。ということで。
じゃあ、徳間さん、そろそろラストぐらいいきますか。
ラストで。
結構多いですよね。ごめんなさい。紹介しきれないですけど、
ね、あ、そうですね、はい、じゃあラストいきましょうか、はい、じゃあ静岡のジーヤさんの日常報告です。2022年2月17、7時45、会社にてまた雪が降ってきてうっすら積もり出した。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、 最後に
雪降るね、
最後に天気の話持ってきましたが、雪降りますね、うん、今年。
今日も降ってたね。
今日も降ってました。こんなに雪が降る年はなかなかないですよ、うん、
確かにね。がっつりは積もってないけどな。
まあまあまあそうですけれど、やっぱりそれだけ寒い、
名古屋はね、
とにかくそれだけ寒いってことですから、
寒いな。もうでももうあと1ヶ月もすればね、ちょっとずつ暖かくなってくるからな。
暖かくなってきますからね。まあ、そうするとまた皆様の日常報告も多分こう
変わってくる、
変わってくるんでしょうね。いや、
つくしが出たとかね。
あ
つくしが顔出したとか、ね、そういうの。
いや、そうですね。だってつくしは絶対顔出してるのに、
うん、
いや、僕95年以来つくし見てないですよ。あの時はまだ見てた気がします。
うね、
もうなんなら子供の頃食ってましたからね。うん、はい。
食ってたよ。あれ卵と閉じるとうまいな。
ねえ、はい。C の実とか拾ってましたからね。
うんうん、まあまあまあ、そんな感じですか、
はい、
今日は。
そうですね。はい。皆様本当に、
ありがとうございます。
いつも日常報告、本当にありがとうございます。この番組では、ハッシュタグ、なごこさ、ハッシュタグ、日常報告で皆様の日常報告をお待ちしております。そして、オギスシグレ、初小説、読んでほしいも、全国出版、書店、ネットなどで販売中ですので、ぜひ皆様お買い求めください。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
ということで、じゃあ、今週はこの辺でお別れしましょう。この曲でお別れします。僕の部屋から父さんでいい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
聞いてください。 Yeah。
誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌ってる、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、このままと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。風吹いてる。